それでは、本日の聖書箇所をお開きください。本日は、エレミア書8章4節、旧約聖書の1302ページ上の段でございます。今日は一節だけですので、皆さんご一緒に、拝読をさせていただきたいと思います。エレミア書8章4節3、はい。あなたは彼らに言え、主はこう言われる、人は倒れたら起き上がるものではないか、離れたら帰ってくるものではないか。それでは、この箇所から倒れても起き上がると題しまして、西本浩一先生にメッセージとお祈りをしていただきます。よろしくお願いをいたします。
皆さんおはようございます。メッセージの前に、お祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、3月第4の日曜日、この週一の礼拝の中にも私たちの心の中にお望みくださり、また私たちのいろいろな悩みや苦しみをも受けてくださり、そしてまた解決を与えてくださる誠の神様が、どうぞこの礼拝の場にお望みくださり、また私たちの心を慰め、励ましを与え、そしてまた私たちはさまざまな困難から立ち上がっていけるものとさせてくださるようにお願いいたします。どうぞそのためにも神様が私たちに与えてくださっておられる約束の御言葉、この聖書をもって、どうか私たちが神様のその救いに預かっていくことができますように、今からの時をお導きくださりようよろしくお願いいたします。すべてを御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今一緒に読んでいただきましたエレミア書8章の4節の中に、人は倒れたら起き上がるものではないかという言葉が出てきます。この倒れたら起き上がる、ことわざの中に七転び八起きというですね、ことわざがあります。もう皆さんよくご存知で、あると思いますけれども、それは一説によると仏教から来ているというふうに、言われています。でも私はこの七転び八起きっていうのは聖書から来てるんではないかと、そのように考えています。なぜかっていうとですね、この旧約聖書、エレミア書も旧約聖書にあるんですけれども、箴言っていうところがあるわけなんです。その箴言の24章16節を見ますと、正しい人は七度倒れてもまた起き上がり、悪しき者は災いでつまずくという言葉が出てくるわけなんです。そこにははっきりと七度倒れてもまた起き上がるとですね、これは神様がソロモンという人を通して語られた言葉であるわけなんですが、起き上がることができる。聖書に時々七というですね、言葉が出てきます。普通ではラッキーセブンとかですね言われます。もう野球なんかでももう七回がもう試合の分かれ目になるとかですね、そういうようなことを聞くわけなんですけれども、実はこの聖書で七っていうには特別な意味があるわけです。それは完全っていう意味があるわけなんです。ですから七度倒れるっていうのはもう完全に打ちのめされてしまう、倒れてしまう。でも神様は大丈夫だ、また起き上がることができる、自分はもうこれでダメになってしまった、そう言うかもしれません。しかし神様は起き上がらせてくださる方である。その仏教から来ている というようなことであるわけなんですけれども、まあ、子供のおもちゃでですね、あの赤ちゃんがこう使うおもちゃにこの起き上がりこぼしっていうのがですねあります。もう小さな赤ちゃんがそれを触ってこう倒しても、まあ、起き上がってくる、まあ、重りがついてますからまた立ち上がってくるんですけれども、まあ、大人の世界でもそのだるま人形っていうのがですねあるわけなんです。でそれは実はそのだるま大使から来てるっていうふうにですね言われてます。まあ、だるま大使っていうのはインドのお坊さんだと言われてるんですけれども、ある人が実はそのだるま大使はイエス・キリストの弟子の一人だったんではないかっていう人があるわけなんです。でイエス・キリストの12人の弟子の中にトマスっていう人がいました。で彼は結構慎重な人で、疑り深いっていうか、イエス・キリストが復活された、でも彼は自分で見ないと信じない、そう言ったんです。それはそうだと思います。まあ私たちも本当にその見えてないものをですね信じるっていうのはなかなか難しい、見えたら信じるっていう人は結構多いと思います。でトマスもイエス様が復活した、自分が見なければ信じられない、ところが後になってイエス様がトマスのいるところにも現れた、まあ、トマスは何と言ったのかっていうと、彼は我が主よ我が神よとですねはっきりと言って、まあ、言うなれば自分の不信仰をお詫びした、イエス様はあなたは見たので信じたのか、見ないで信じる者は幸いである、とそのようにトマスに言われたわけです。そして一つの、まあ、言うなれば伝説ですけれども、彼は、まあ、多くの弟子は西の方に行ってイエス様の救いを伝えたんですけれども、彼は東の方に行った、もう中東からさらにはインドまで渡った。そして彼はこのインドでイエス様の救いを伝道し、そしてまた街道も建てた、とそのように言われているわけなんです。まあインドっていうのはヒンズー教が盛んです、まあ、仏教もありますけれども、大体もう偶像を拝むということをするんです。だからお祈りをするときにもその偶像に向かってお祈りを捧げる。ところがそのトマスは違った。そしてあのダルマ大使もどうしてたかっていうと、壁に向かってお祈りをする、偶像に向かってじゃない、もう壁の方に向かってですねダルマ大使はお祈りをしていた。でトマスももちろん偶像は礼拝しません。まことの神様を信じ、そしてまたこのお祈りをする。まあ、日本でも禅宗、お坊さんが座禅を組む、一般の人でもこの座禅を組むっていうことがあるわけですけれども、それはもう何かの像に向かってしてるっていうよりは、もう何にもないお堂のようなところでですね並んで座禅を組むっていう姿があるわけですけれども、まあ余談ではあるわけなんですが、まあ、そういうようなもうトマスから来てるんじゃないかっていうですね、いう人もあるんですけれども、しかし確実なのは聖書に、箴言24章の16節に、7度倒れてもまた起き上がるってですね聖書には記されてあるわけなんです。そしてこのことは実は自分の力で立ち直っていく、起き上がるっていうのではなくて、神様が助けてくださる、私たち倒れたものをですね引き上げてくださるということです。だから自分で頑張るのではない、神様が私を起こしてくださるんだ、 それがキリスト教の信仰であるということなんです。だから極端なことを言うならばですね、実は何度倒れてもいい、決して倒れてはいけないということではなくて、もう倒れても神様は立ち直らせてください。それが誠の神様を信じるその信仰であるということです。で、私たちも倒れてしまうということがあるんではないでしょうか。ある方はこの私たちが倒れるその3つのものがあるってですね、言ってました。一つは何かっていうと、試練で私たちは倒れてしまう。どんな試練があるのか。一つは自然災害。もう3月というと東日本大震災、もうテレビでも特集組んでですね、やってました。まあかなり復興はしてきてはいますけれども、でもまだまだ立ち直ることのできない人たちも多くいらっしゃる。また関西に住んでる私たちも、これはもう遠いところの出来事の話ではなくて、南海トラフ大地震、昔も南海地震があって和歌山では大きな被害が出たわけです。もうこれがまたいつ来るかは分からない。まあそういうことを思うと、やはり私たちも不安に思ったりします。そして試練というのは自然災害だけではないわけです。例えば私たちが病気になるということもあるわけなんです。もう伏せってですね、仕事ができない。また今はもう経済的にも大変で、その就職ということを考えてもですね、中にはなかなかできなくて、もう正規の社員としては雇えてもらえてない、もうパートでですね、非正規でやっていて、なかなかその大きな給料をもらえないっていう方もいらっしゃる、試みの中にある。しかし聖書を見ると、神様は私たちにその試練を与えられるけれども、逃れる道をも備えてくださっておられる。それは新約聖書の第一コリントの10章の13節に出てきているわけなんです。試練を与えると同時に逃れる道をも備えてくださっておられる。だから要は試練は合うわけなんです。じゃあ逃れる道は何なんだろうか。それを見出すこと、見つけることが実は大切です。それを見つけることができるならば、自分が倒れたとしても神様は自分をまた起き上がらせてくださる、引き上げてくださる。私たちはそれを見つけることが大事なことです。そして二つ目の私たちを倒すものは何か、それはつまずきっていうものがあるわけなんです。このつまずくっていうのはですね、大きなものにはつまずかないです。私は富士山につまずきましたっていう人はないと思うんです。でも小石につまずいてですね、中には家の中でも畳のへりにつまずいた、骨折したっていう人もいるわけです。だからつまずきっていうのはそんなに大したものではない。ひょっとしたら他の人ではわからない。でも今はですね、この SNS メールとか、もういろんなこの情報の伝達手段が発達しているわけなんです。そういうものを使って人の噂話が横行する。中には人を傷つけるようなですね、ことを、そういうもうメールとか LINE とかいろんなものを使ってする人もあるんです。ところがこれぐらいというような言葉が心を傷つけて、もう中にはそれで自殺するっていう人も実際にあるわけなんです。まあ私も少し前だったですけれども、女子プロレスラーの方がですね、中傷されて 自殺した。なんでそんなスポーツマンの、スポーツウーマンっていうかですね、そんな人が心傷ついてそして自死するんだろうかってですね、思いますけれども、しかしそのつまずきは自分自身にとっては大きな苦しみになってしまうということがあるわけです。そして三つ目のことは、心が弱くなってしまうということなんです。まあ、もっとはっきり言うと、喜びがなくなってくる。それは私たちの顔にも現れてくるんじゃないかなと思います。もうニコニコしていたらですね、ああこの人はもう喜んでる、心が元気だって分かります。でも悲しい顔をしている、顔が暗い、心に力がない、本当に大丈夫かなとですね、心配する時があるんではないでしょうか。しかしそれが自分自身の苦しみとなってしまう。そして心の中に希望が持てなくなってしまう。生きる気力も失う。そういうものがあるんです。だから人間って本当に不思議ですけれども、外側の力よりももう内側から崩れていってしまう、倒れてしまうっていうことがあると思います。じゃあどうすれば自分の心が強くなることができるんだろうか。誰が自分のこの心を支えてくれたり、また倒れたりしたりしても引き上げてくれるんだろうか。今読みましたエレミア書、このエレミアという人は涙の預言者と言われてるんです。なぜならばその当時の人たちがもう誠の神様から離れていってしまった、もうこの世のものに、見えるものに頼って神様を信じようとしない、そういう状況であったわけなんです。でも神様はエレミアに帰ってくるように、立ち返るようにと言ったんですけれども、誰も聞いてくれない。まさに彼は涙を流しながらこれを伝えていく状況にあったわけです。で、実はこのことがこの4節の終わりを見るとはっきりとその言葉に出ています。離れたら帰ってくるものではないか。何から離れるのか。まことの神様から離れていってしまう、でも帰ってくる、否定的な言葉ではありません。必ず帰ってくる、神様は待っておられる。そして私たちもどこに帰っていくべきなのか、実はその答えが新約聖書に出てきてます。マタイの福音書の11章28節有名な言葉です。すべて重に負って苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげよう。実は私たちの帰るところはどこかというと、イエス・キリストのもとに帰っていくということです。重に負って苦労している、その重荷っていうのは物質的な重荷だけではないわけなんです。心の重荷、もう自分自身がこれから生きるっていうことのために負担になっているもの、自分に重くのしかかっていて、もう自分がもう立ち上がれない、そういう人が私のもとに来なさい。イエス・キリストは私たちを今も招いてくださっておられます。そして休ませてあげる、言われるんです。現代の私たち何が疲れているのか、私は心が疲れているんじゃないかな、そのように思うわけなんです。もうコロナになって3年、なかなか私たちは思うように交わりを持つことはできません。確かにインターネットによっていろんな知識とか情報を得ることができるんです。 でもそれでもって果たして心に休みがあるんだろうか。そして本当に平安になってですね、明日を生きるっていうその力が与えられてるだろうか。むしろいろんな情報でもう洪水に押し流されてしまって、自分はどうして生きていったらいいのか、見出せない人たちも多くある、そのように思います。しかしイエス・キリストは今も私のもとに来なさい、休ませてあげようと、私たちにこの約束を与えてくださってます。ですから私たちはどうしたらいいのか。エレミアが言った通りに帰ってくるということなんです。イエス・キリストのもとに私たちは立ち返っていく。そうするならば実は生きる力が、活力が、そして将来が実は与えられるということです。この旧約聖書、その中に呼ぶ記っていうのがですねあります。多分聖書中この呼ぶほど苦しみにあった人は他にはなかったと私は思います。10人の子供たちが死に、自分の持っているもうラクダや羊や家畜も全部失ってしまった。それどころかもう自分自身も病気になってですね、もう奥さんがたまりかねて、もう神を呪って死になさいというぐらいのどん底に陥ってしまう、そういう人であったわけです。その彼がですね、面白いことを言ってるんです。その面白いっていう言葉は、実は呼ぶ記の14章の7節から9節に出てます。まあ要約して言うならばですね、木には望みがある。たとえ蹴られてもまた芽を出し、幹が枯れても水を得て苗木のようになる。不思議なことを彼は言いました。彼は人間に望みがあるって言ってんじゃなくてですね、木には望みがあるって、本当に変なことだと思います。なんで木に望みがあるのか。切られてもそこから新しい新芽が出てくる。私は実際にそれを見たことあります。大きな木で切り倒されてですね、しかし横のもう本当に小さいところから青い芽がですね、本当に出てるわけなんです。ああ命があるんだなと。そして命があるとそれは成長していく。で1年経ったらやっぱり枝になってですね、成長していくわけなんです。命があるんです。命があるっていうところに実は希望がある。だから私たちも自分が生かされているんだ、神様が命を与えてくださっておられるんだ、そのことを信じることによって私たちは希望を得ることができます。もうすぐしたらこのイースターっていう時があるわけなんです。イースターって何か。イエス・キリストが復活された、死の中からよみがえられた。もうキリスト教においては非常に大切な、まあお祭りだということができます。クリスマスも大切です。私たちのところに救い主が来られたということでクリスマスをお祝いする。でももう一つ大切なことは、イエス・キリストは死の中からよみがえられた、復活された。これがもう私たちにとっての実は大きな希望であるということです。復活の命を私たちも与えていただくことができる。イエス・キリストを信じるならば永遠の命が与えられる。ヨハネの福音書3章の16節にその約束があります。御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。だから自分が生かされているということの分かる人は喜ぶことができるんです。命が助かった、生きることができる、まあ、私はがんで癒されたという人にお会いすることができました。 もちろん大きな手術を受けられたんです。でも目が覚めて自分は生きている。それまで生きているっていうことにはほとんど関心はなかった。仕事をするとかですね、人から評価される、それが自分の喜びだった。ところが生まれて初めて大きな病を患って、本当にそれこそ生死をさまようぐらいのですね、大きな手術をされて、そして目が覚めた時に自分は生きている、生かされている。まあそこにはクリスチャンの家族の祈りもあったわけなんですけれども、本当に生きるっていうことの素晴らしさを自分は得ることができましたってですね、希望を持って証しをしてくださった方がありました。イエス・キリストは私たちに復活の力を与えてくださる。そして私たちの言うなれば心を新たにし、人生も新しくなるわけです。第二コリントの5章17節に、誰でもキリストに会うなら新しく作られたものである、古いものは過ぎ去った、見よ、すべてが新しくなったのであるという言葉があります。キリストを信じると新しくされる、新しい人生を始めることができる。まあ、この間町内会の回覧板が回ってきました。そしたらそこにですね、この車の盗難に気をつけてくださいとあったんです。でそれはなぜかっていうと、私は詳しく分かりませんが、その車とパソコンをつないでですね、そして起動させると車のスイッチが働く、私もびっくりしました。今の車はその鍵を回してエンジンかけるんじゃなくて、ボタンを押してですね、エンジンが始動するわけです。コンピューターで制御されている。それをなんかパソコンでつないで起動して動かして、もう取る人がいる、もうこの町にもそういう事件が起こったから気をつけてくださいってですね、回覧に出てました。で私はその回覧を見た時に一つのことを思い出したんです。それはもう何十年も昔の話ですけれども、やっぱり日本が高度経済成長時代にですね、もう車が必要だっていうことで、もうたくさん、おそらく今以上に車が走ってたトラックとかですね、そういう中でその車を盗むっていう人が、窃盗犯がいたわけなんです。もう何台か盗んだ。でやっぱり警察に捕まってしまったんです。で刑期を終えて出所した。でもその人は自分はこれからどうやって生きていっていいのかわからない。で暗い町の中をですね、さまよっていた中でですね、看板が目に入った。我に来たれってですね、書いてあったそうです。そしてドアが開いていて、入場無料、どなたでも歓迎しますって書いてあったので、もうお金もないですからそこに入っていった。なんとそこは教会だった。そしてそこで生まれて初めてイエス・キリストの話を聞いた。十字架の話をされていた。キリスト教十字架だと、それは知ってたけれども、でもその時に初めて、実は罪のためにキリストは身代わりになって死んでくださった。そして罪が許される、それはもう生まれて初めて聞かれたそうです。そしてそこから教会に通うようになってですね、本当にイエス・キリストが自分の今までの罪を背負って許してくださった。そのことによって信じた時になんと心が新しくなった。今まではその盗み癖っていうのがあって、欲しくなる、取ろうとしようとする。ところがその心の中にイエス様が現れるっていうかですね、それは悪いことだ、とどめられる。 そしてその人はその罪から解放された。もう本当に自分のようなものをもイエス様を愛して心をきれいにしてくださるんだ。なんと彼はですね、自分が行ってきたということの証拠、それは新聞に自分が車を盗んだという記事が出た。なんとそれをわざわざ探してですね、切り抜いて、そして自分の心をイエス・キリストは変えてくださった。罪の心を新しくしてくださったつってですね、もう証しをするようになっていったわけなんです。そしてそれを聞いて、本当にそうなのか、もう喜んでですね、じゃあ自分の心もキリストは変えてくれるのかということで、その人はイエス・キリストの救いのもう生き証に証しをして、用いられた。自分のように罪を犯して完全に倒れたようなものでもイエス・キリストは引き上げてくださる。どんな人でもイエス・キリストは救ってくださるんです。自分がその見本ですって言ってですね、証しをされたわけです。だから私たちは、まあ犯罪は犯してはないと思いますけれども、でも心の中に神様が喜ばれない、まあ言うなれば人のつまずきになるようなですね、悪口を言ったとか、本当にその人を心の中では憎んでいたとか、そういう罪はあるんではないかなと思います。でもそれが自分の心の中の喜びを消してしまう大きな原因、自分を倒れさせてしまうようなものになっているのではないでしょうか。しかしイエス・キリストは私たちのそのような罪を取り除いてくださり、私たちを許し愛してくださる。このイエス・キリストによって私たちは起き上がらせていただき、そしてまた喜びと感謝を持って生かしていただきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、あのエレミアは主はこう言われた、人は倒れたなら起き上がるものではないか、離れたら帰ってくるものではないか。私たちもいろんなことでつまずき倒れ、そしてまたもう一人寂しく離れていくような、そのようなものです。しかし神様は私たちが立ち返ってくることを待ってくださっておられます。もう一度私たちはこのイエス様のもとに帰ることができますように、また心の重荷を下ろし、また平安を与えていただいて、喜びの人生としてくださるようにお願いいたします。どうぞ神様のこの救いを私たちは得ることができるように、続いて導きを与えてくださるようにお願いします。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。